では次ですね。ビジネスは掛け算という顧客獲得手法についてお話ししていきたいと思います。では、よろしくお願いします。で、うまくいかない人っていうのは、ビジネスを足し算で考えてるんですよね。例えば、一個一個の積み重ねが成果を出すっていうふうに思ってしまうんですが、実はそうじゃない。例えば、この掛け算の要素として入ってくるのは、例えば見込み客の数なんですよね。で、次に望む結果の強さ。ね。そして次にお客様の感じるフラストレーションの大きさ。そして次に競合の強さ。そして最後にタイミングなんですね。うん。で、これらの要素っていうのが今先ほどお話ししていたのは足し算じゃなくて掛け算だよっていう話なんですね。うん。例えば、どういうことかというと、もう見込み客がたくさんいて、望む結果もすごい強いと。あなたが提供できる結果ですね。で、フラストレーションもふつふつ湧いていると。で、競合も、あ、こんなんだったら勝てるかなっていうふうなんか目星ありますよね。ただ、タイミングがずれると反応がゼロになるってこともあるんですね。うん。例えば、最高の商品を持ってるとしますよね。で、それ例えば、花粉症の商品だとしますよね。で、例えばタイミング何かというと、この花粉症が終わった頃にその商品を提案したらどうなると思いますか？まあ、売れないですね。うん。だから、この足し算じゃないっていうことなんですね。うん。例えば、世界でノーベル賞を取ったっていうのは商品であっても、見込み客。まあ、花粉症の人なんて山のようにいるわけじゃないですか。で、山のような人で、まあ、鼻詰まりが治りたいとか、咳を、それが、取りたいよと。まあ、望む結果強いじゃないですか。で、フラストレーションもそう、花粉症ってすごい大きいですよね。うん。で、例えば、そして競合もいろんな商品出してます。けども、例えば地域で自分になんか被るような人がいなければ、例えば自分の一人勝ちいいですよね。うん。ただ、これが最後の一つ、このタイミングがずれてしまうだけで反応がゼロになるっていうことはあるんですね。うん。なので、そのビジネスっていうのはあくまで掛け算なんですよね。うん。なので、いろんなところで要素っていうのが話されてるんですね。うん。なので、この要素をちゃんと持っておかないとダメだということを、まずぜひビジネスの大原則、ですね。で、覚えておいてほしいんですね。うん。で、例えば、まあ、売上を作っている要素だったら、なんか、単価とか、客数とか、リピートっていうのは、なんかあるじゃないですか。売上イコール客数かける単価かけるリピートみたいな。それって結局、ビジネスは全く違うんですね。で、それは、売上を作る要素なんですね。で、だ、今お話ししているのは、ビジネスを構成する要素なんですね。うん、なので、その商品だけあってもしょうがないですね。やはり商品を買いたいというお客様。まあ、見込み客ですよね。で、見込み客がいなかったら、そもそもメッセージを伝えるっていうことができないですし、で、その見込み客さんの結局望む結果ですね。で、商品っていうのは壁なので、望む結果の強さとか、痛みからの解放とか、まあ、こんだけ問題を解決したいかっていう思いがある。とか、あとはフラストレーションですね。どんだけそれにフラストレーション感じるかですね。で、それがその思いとかフラストレーションは小さいものだったら全然響かないですよね。うん、例えば、夏ですよね。ね、夏に出てくる虫の、もう例えば、なんですかね、蚊っているじゃないですか。で、蚊にパーンと刺された程度だったら、まあまあ極論もべーってまあ唾つけておけばいいっていう話になりますよね。で、こういうのっていうのは、望む結果っていうのは強くないですよね。ただこれが、例えばあなたの子供が事故に起きたってなったら、望む結果ってめちゃくちゃ強くなりますよね。そして、治らない。この人じゃないと治せないってなると、まあフラストレーションの大きさもすごい大きいですよね。うん。その自分の手に入れたい結果に対して、要は叶わない時にフラストレーションがどんどんどんどん大きくなるんですね。うん、例えば今なんか血を流して子供が生死をさまっている時に救急車が来なかったらめちゃくちゃフラストレーション高いですよね。うん、ただ先ほどのように、無事にこう刺された程度、もう仮に刺された程度だったら、こう救急車呼ぶまでもないですよね。フラストレーションもちっちゃいですよね。うん。だけど、これ全部掛け算なんですよ。結局、結果を手に入れるために叶えてくれる人誰っていうのは、もちろん自分もそうですし、競合さんもそうですね。そこに、まあ、位置する。で、その問題を解決できる人はその競合なので、そのまあ、競合が強いところが基本的に勝っていきますね。なので、その競合の強さとか、あとは話したタイミングなんですね。それをどのタイミングで言うかによって成否が分かれる。 ですね。例えばお客さんがまだ事故を起こしてないときに、まあ将来不安ですよねとか、何か事故を起こした時のためにこのサービスって言われて、って言って、救急車が目の前に待機してたら意味ないですね。なので、事故が起きた直後だから、そのタイミングだから響くっていうことなんですね。なので、今までこういうビジネスっていうのを掛け算なんだっていう発想ってありましたかね。そうですね。こう、いろいろも掛け算っていうところをまだちょっと覚えておいてほしいんですね。だから、結局、この市場っていうのも、ビジネスでお伝えしたと思うんですね。市場、まあ、見込み客かける販売者の数、詳しくは後でお伝えするんですが、そのどの市場を狙うかによって、売上規模も変わってくるんですね。なので、こういった要素ですね。この要素の組み合わせで、先ほど言った通り、こう、プラス、とか、足し算とかじゃなくて、全部掛け算になってくるんですね。なので、何か一つ欠けたとしても反応が変わってくるということを言いますね。なので、大事なことなので、もう一回言いますね。どういう掛け算なのかというと、まずそもそも見込み客さんの数ですよね。そして、お客様が望む結果の強さ。そして、お客様が感じるフラストレーションの大きさ。そして、結果を提供できる競合の強さ。で、最後にタイミングですね。で、このポイントなのはこの競合っていうのは自分の商品と同じものだけではないっていうところですね。例えば、ダイエットで痩せたいって言ったら、まあ、エステやってるとあなたがしますよね。そうすると、競合はエステだと思っちゃうんですが、そうじゃないってことですね。みんなエステの調査ばっかりするんですが、そうじゃなくて、お客さんを痩せるっていうことに対してお金を払うので、サプリメントも運動もあるし、食事療法もあるんですね。そういう形で、結果に対して叶えてる人が競合なので、まあ、そればっかり見てると、意味がないというとこですね。で、あと、ポイントなのが、市場っていうのは誰もいないと、なんか一人勝ちに見えるんですね。なんかこう、競合がいない、ライバルがいない、あ、なんか私がやったら、もう一人勝ちだっていうふうに思うんですが、逆なんですよ。で、お客様っていうのは、どこにでもお金を払ってないっていうことは、そこに市場がないっていうことですね。ここだけは間違っちゃいけないですね。なので、こういった商品だけじゃないと、いろんな要素があるんだよというふうなことで、ビジネス実践編の方で覚えておいてほしくて、この販売者っていうのも商品最高ってなったら、そう、あくまでその一つでしかない。いろんな要素が掛け算で構成されていって、売り上げが決まるっていうところがあるので、このビジネスは掛け算という顧客獲得志向を持って実践をしてみてください。では、ありがとうございました。